はい、7月18日木曜日17時になりました。木曜日人チャンプルのお時間でございます。
はい、よろしくお願いします、
あ、急に暗くなった。はい、本日のお相手は、台風ともきと、
はい、劇団オーゼの秋山ひとみです。よろしくお願いします。
あれ、あなたきがいない。
はい、今日は本当にいません。ちょっとですね、
ウランバートルに行ってます。
はい、来週来ますので、すいません、ちょっとね、はい、あの放送で急遽お休みいただきますが、
はい、ウランバートルに、はい、あの忘れ物取りに行ってます。
そんな簡単に取り行ける？
はい、
海外に。
深夜さんぐらいになるとね、
もう大変。でも台風で帰ってこれないよ、きっと、うん、今日は。
シナさんが今台風を、はい、忘れて、はい、
何もないなら言うなし。何もないなら言うなし、はい、ちゃんとゴール決めて喋れ。はい、ということで、万代さんもこんにちは。あれ、シナさんがいないということはウランバートルですか？
正解
で、チチことネブリーベさんもこんにちは。ウランバートルってさ、どこ、は
い、モンゴルじゃないの？
分からん
の首都じゃないの？
分からん。チリ苦手です。
私もです。
いや、言うなや。はい、ということで2人での放送になります。
はい、お願いします。
台風来てるね。
台風来てます。台風のせいかわかんないですけど、いや、5号、
あ、5号が新しくできたやつじゃないの？
え、5号が今こっちに向かってきてるんでしょ。なんか 3日4日前にその5号が発生しましたっつって、この石垣八重山をかする感じでっていう今のルートたどってるんで、
なんかもう2つぐらい卵ちゃんいるみたいよ。
ちょっとそれは僕は知らないです。
あ、なんか新しく2つうんぬんかんの。だから今週いっぱい、来週、今週、来週1週間ぐらい天気悪いみたいですね。
せっかく昨日まであんな晴れてたのに、ほら、
だからよ、
台風5号。
なんて名前、なんて名前
わかんないです。
いっぱいあるでしょ。
いやいや、今ググって一発目の検索を押しただけで一番最初に5号って出たんで、名前の細かいやつはホームページ開かないとわかんないです。
台風情報、台風情報、
これ開けば名前出てくるかわからない。気象庁か。
台風5号、本当だ、台風5号しか書いてない。しょ、
台風第5号。こんなの名前も決まってない。
調べてからあれだね。台風になったばっかりなのか。一応でも強風域だけですね、暴風警戒域とかは出てない状況でございます。
大きくなってるとは言ってましたね。
台風5号ダナス、
ダナス、
ダナス、ザマスじゃありません、ダナス、
ダナス、
お、いえ、マングース、大きさ大型、わからない、読めない私これ。なんもないな。今日の夜が強くなるのかな、はい、という感じになってますので。
やめてよ、昨日泣きそうだったんだから夜。
なんで？
風強いし雨強いし。昨日
なんで？バイクだから。
いえ、ベランダ出て、うん、タバコ吸おうかなと思ったら、うん、窓開けた瞬間にビチャビチャって濡れて、うん、風強ってなって、うん、台風並みに木が本当にサバサバしたから、はーってなって。
今日来る途中木の枝折れてるやつあったよ。なんもう本当になんか台風の時のあれだった。
そうそう、台風の雰囲気の感じだなって思ったん
で。今日が19日じゃないか、
18日、
19日の3時に、まあ、中国側の方になるけども、中心なんて予報円はずれてはいるんだけど、直撃ではないんだけども、うん、19日の3時が一番近くなるのかな。でそこからまあ15時で完全に抜けるのが20日ぐらいですね。20日のお昼ぐらい、うん、けどこれなんかこのあれなんですよね、台風ってこう右回りだから、中国側に行くと風が強くなるんだよね、巻き込み型みたいな。
ははは、
そうそうそう、があるから、多分こっちが通ってるからちょっと風もしばらく強いんじゃないかなつってね、
うん、
みたいですよ。なので皆さんお気をつけ遊ばせ、はい、ということで。
中国側行ったら強くなる、
こう右側、右側、
うん、
右回りだからぐるぐるするから、右側にこうなんつうの、なんこうあれだよ、
どっちみち変わらなくないですか。
変わるんだってば。
へ
ー、こうだから巻き込むって考えたら、この右回りにこう手をこうグッて
グッて
グッてやるとしたら、こっちの二の腕側にいるより、片側にいるよりは指先にいる側の方がこうかき混ぜられるでしょ。
うん、でもずっと回ってるから、
うん、
中国側の逆のその太平洋側、
うん、
通っても一緒っちゃ一緒じゃないですか。
うん、違う。
へえ、
違う、
逆風になるだけ
で。平安に教えてもらったもん。
へ
え、沖縄に来て1年目の時に平安に教えてもらったもん。
平安が全て合っているとは限らないですからね。世の中では。
そうね。
うん。
70% ぐらい間違ってそうな気がするけど、
なんか逆風が逆向きになるからってことですかね。
うん、
北風になるじゃないですか。
なんか巻き込みだわけよ、ぐるぐるぐるぐる。洗濯機と一緒よ。
え、
洗濯機と一緒よ。
洗濯機と一緒、洗濯機両方にもあるじゃない
ですか。もういいよ、前と喋らん。
なんでよ、消し屋さんいないから俺と喋るしかないでしょ。
はい、ということで、はい、週末にですね、先週末に企画公演が無事終わりまして、早めに来ていただいたお客様もありがとうございました。
はい、
はい、無事にね終わりまして、
はい、
はい、終わりました。ありがとうございます。
お疲れ様でした。
ありがとうございました、
はい、お疲れ様でした。
うん、以上。
はい、僕は、おとといバイアスロンの予選一次予選が無事終わりました。
結果発表いつね。
明日です。
おお、マジ
明日の正午。
正午、
うん、
秋山休みだから、じゃあ正午にスクショ撮ろう、
うん、うん、名前があったら準決勝進出ですって言われました。
まあそりゃそうでしょ
う、うん、うん、あるかな今回。
ピンで出たの。
いや、もちろんですよ。
いや、分からんけど、ベンビー会で今だってココリッチでやってるんでしょ。
今というか、それはもう今月から
から、
うん、また遊びでというか、もうマンネリ化を打破するためにっていうためだけなの で
そっか。バイアスロンは1回戦でやったネタをそのまま決勝でやんなきゃいけないから、
そうです、
あんまりこれやったあれやったとかが言わない方がいいのか。まあ、言ってもみたいな感じ。
まあ、言ってもっていう感じですね。
どうなる、誰が出てるかもね。結局やっぱマネージャー離れるとこんな情報、この、
うん、
じゃ聞きはするけど、そうそうそうそう、やるのやらないのとか、今年どうするのとか、まあ、よく会う芸人とかには聞くけど、
うん、
なんかまあ全体的にね、誰が出るのとか、どこにいるのとか、どうするのとかっていうのは分からんから。
だからリップはもう出ないのかな。
あ、そうなの、
らしいですよ。
へえ、
なんかみんな言ってました。
へえ、
あとドラゴンも解散したし。
あ、そうだね。あ、そっか、そう考えたら、だから結構やっぱ顔ぶれがちょっと変わってくるんだ。
そう、去年の決勝進出の半分がいないみたいなことを言ってましたね、うん、で言ったら、まあどうなるか分かんないですけど、三日月さんが受けてるか受けてない、去年なんか
そうだね、今回あれでしょ、東京進出枠じゃないけど、
東京予選も
1回戦が受けられるって言って、はい、
ね、
8組だった、なんかツイッターかなんかで、
何組受けたかは全く知らないんですけど、
ツイッターかなんかで東京枠何組予選受けましたみたいな。こっから1組確実に準決勝行くのかな。
いや、わかんないです、それは。
ね、
そしたら俺らも東京行って受けるわ。分母が少ないもんだって。
まあ確かにね。まあでもレベルの差とかってなったらどうなのかって。
いや、そんな変わんないと思いますよ。
楽しみだな。
うん。
明日。
いや、
今年はさ、もうさ、あれさ、決勝ロケも何の連絡もなくさ。
ああ。多分マネージャーって、バイアスロン始まった時にはもうマネージャーだったし。
うんとね、うん、1年目は違った。
あ、違うのか。
1年目の時はまだいけねえで、小刻みさんが優勝したのは見てないわけ。映像でも私見てなくって、まあ、ぶっちゃけだからそこまで、なんかこう、ドキドキしたりとかも してなかった。
じゃあもうほぼ全部でも、毎回、決勝進出のロケの前の日とかに。
そうそうそうそう、
嫌な思いをし。
リップの年、リップが初めて優勝した年に初めてマネージャーとして、バイアスロン関わって、あの時初めて土日だったわけ、ロケが、
はい、
で、まあ、前の日に来ますと、
はい、
誰々さんどこで、ロケしてます、あ、営業ありますよね、誰々さんどこで営業ありますね、あ、はい、ありますって言ってて、純選手の動向が土曜日にあったわけ、
はい、
で純選手がその時、決勝進出するって言って、
はい、
で、土日両方とも営業があったのね、
はい、
で土曜日一緒に行って、来るとしたらここだと、純は、
はい、
ずっと言ってて、来るとしたらここだ、来るとしたらここだって、
はいはい、
でこっち行ったらいるんじゃないかとか、やっぱずっと気にしてるわけさ。で来るのは知ってるけど、
はい、
受かってるのは知ってるけど、土曜日に来ないって分かってるから、
はい、
でも言っちゃいけないさ、
うん、
今日じゃないよとも言えないし、で聞かれたかな、知ってるんですかって聞かれたけど、知らないって答えたわけ、
はい、
で他の芸人、
あ、嘘ついたんだ。
嘘つくでしょ、だって知ってる人と一日いられないでしょ。
あ、はいはい、
横に、
はい、
から知らないって答えて、で、まあ、結局だから土曜日に来なかったから、でも落ちたと思ってもう肩落として帰ってって、
へ
え、なんか申し訳ないなと思いながら、
僕のスタンスが 基本もう期待しないっていうスタンスでいるんですよ。やることはやるけど、もう期待しないでおくと、うん、期待して多分ショック受けると。
まあまあまあまあまあ、ね、
だからみんながそのもう来るならここだなっていう感覚が僕にはなくて、うん、だからもう大体そのロケを入れてる日土日は何もないから基本、うんうん、かその3人当時はまあ言ったら3人で一緒に受けてたから3人で一緒にいてくれと、いや俺二次会の司会の営業があると、
一人でね、
一人で、では一人でやってたから、じゃあもうそれ以外の時間をあの二人は他にも営業ないしやることないからもう事務所にいとくしかないっていう。だからもう来る来ないなんていうのかな、来ることを必死に願ってこの事務所にいることもできず、もうとりあえず事務所にいとくっていう、したら他にも何組かいるじゃないですか。
そうだね、
だからその中から通ったやつは絶対なんか出たりとかするんで、
あ
気はするんですよこのロケ隊が。
あ
で目の前で違う人に入って私はおーって周りでなるっていうのを見てる、ね、
だからこれ芸人にとってもね、とっても酷なロケだなと思うけどね。
いやそうですね。いやだからといってそれを待つためだけに岸本の家でネタ合わせするっていうのも嫌だし。
まあね、そうそうそう。だから最初はそれか。で土日、まあ1年目、2年目が土日ロケで、でバイアスロン3年目から、
はい、
多分平日ロケになったんだよね。月火ロケになって、そうで、まあもう月曜日しかも、大体ライブの次の日とかだったから、
はい、
反省会っていう感じで事務所に行きますって言って、はいはいはい、だんだんやっぱでもさ芸人もね、まあ私も公言したけど、はい、知ってるよと、マネージャーには連絡が来ますと、
はい、
だからもう次の年か次の年かに、はい、とかはもう芸人とかが秋山さんこれで知ってんだからな、すごいよなこんな普通な顔してみたいな、俺たち喋れるなんてみたいな、なんかすごい悪者みたいな、
そうもうグルだと思って、
そうそうそう、なんかよく平気な顔でいられますねぐらいな感じで言われ、でだんだん芸人もねここ見れば分かるみたいな、で事務所とかだから4階から見てるわけさ、
はい、
やっぱこう4階のさベランダというかからこう下見てから、あれじゃないかあの車じゃないかみたいな、
はいはいはい、
でもうその裏で神谷さんとバイアスロンのプロデューサーさんと裏で LINE で、はい、今芸人4階から見てるんで正面から来たらバレますよ
あれそんなやり取りもしてた
の、ね、そうそう、そんなやり取りしてるよ。だからもう全部ライブのライブ、去年のノーブレーキが、
はい、
去年のノーブレーキがライブでやるって、
はいはいはい、
でライブで出番が終わったらカメラが待ち構えてるみたいな、
はい、
っていう演出にしたいって言われて、でノーブレーキっていつも紙下どっちに履けますかって言って、はいはい、いやー多分確かバラバラだったと思いますって言って、
うん、いやでも基本紙かな、
うんってなって、とかなんかこのどっちがいいですかねみたいな、こういつ履いたらバレないですかみたいな、
うん、
でも集合前でも結構うろちょろしてるさみんな、
はい、
だからうん集合前とかでも結構うろちょろしてますよとか、であと G1 が始まったら連絡くださいとか、
うん、
結構その日まめに神谷さんと連絡取ってるわけ、そうそうそうそうそう、だからまあね行かない場所とかもあるけど、同行できない、できないというか同行してない現場に神谷さんが行くこととかもあるから、
はい、
まあね他の局の営業とかの営業前とかにロケしたいってなったら、もうすいません私じゃなくてあっち側と連絡してくださいって言ってお願いするんだけど、だ今年それがないからね、なんかさ、うん、ほっとしたのもあり寂しくもありみたいなね、
はい、ああもう毎年のそのそれがなくなるのが、
そうだからもうあれよ、この大体木曜日に連絡が来てたわけよ、月火水ってやって、
はい、
二次予選準決勝やとかやって、うん、大体次の日の夜とか金曜日の夜に連絡が来るんだけど、
はい、
もうずっと携帯あれだもん、一番話さない、
あその日が、
そうそうそうそうそう、神谷さんから連絡待ち、とかをしてるね、まあ、今年はどっちに連絡、今のマネージャーの誰に連絡が行くのか知らないけど、
うん、どっちに行くんかな、まあ、池根さんかな、
池根かな、
荒垣さんかな、
いやどんなかな、
はたまたことぶきパンチか、
行かないだろ、なんであいつがマネージャーになってるわ受けてる側だから、
まあまあ確かにことぶきに関してはエントリー2回してますからね、
あそうなんだ、
なんか今回というか、いやだからできるかどうか僕は知らなかったんですけど、ダブルエントリーできるらしくて、
バイアスロンはできる、O1 はできない、
O1 はできないのか、うん、 そう、それで浮き船で1日目一緒で、うん、次の日がなんかことぶきパンチとして出るって言ってました、ね、
個人で
個人で、
はい、楽しみっすね。
ねえ、だからどうなるかな、俺
だからね、決勝が最近ずっとやっぱしばらく、まあ、一枠二枠ぐらい違う組がコンビが出てて、
はい、
であとはもう結構やっぱね、ちょっと常連、まあ、バイアスローも大腕もちょっと常連になってる感じがあったから、
うん、
なんかね、それが変わるっていうのもすごい、どうなるのかな。
だから新しいメンバーとかなのか、
うん、
その第1回第2回とかに出てた帰り咲きなのか、
うん、
どうなるんかな、
うん、
いやだからもう、
どうなるかな。いやだからさ、しかもだから、ね、バイアスロンってもう前の日にリハやって、
うん、
で本番当日はもう朝6、7時入りとかさ、
はい、
でもまずこのリハもね結構長い時間、長時間やるさ、で、うん、出はけとかがあるからもうずっと袖でスタンバイしてて、なんかこう確認したりとか、出しはけの場所確認したり、音響やったりとかもするから、
うん、
で朝7時、次の日7時はまず7時に全員来るかどうかドキドキして、
うん、
よっしゃ全員来たって言って、でそっからコントがさ最初になったんだっけ、
いや前回は漫才からになったんじゃない
か。漫才からか、
はい、
そう漫才はぶっちゃけねやることないから、リハの時は、うん、客席行って尺、
はいはい、
時間、漫才とかコントのネタの時間を測ったりとか、それを動画に撮っといて芸人に送ったりとか、
はい、
あと、まあ、音響入ったら音響のレベル、音量調整とかきっかけ確認して、で朝の7時に入ってからまたそれの確認だったりとか、
うん
ね、道具の出しはけだったりとかもうするから、もうでも寝れないさ、みんな結構楽屋で寝たりとかするわけ、
はいはい、
朝早いから。でもね、マネージャーできてみんなが寝てるとはいえ緊張の場なのに寝れないから、
うん、
めっちゃあれだよね、もうなんかどこにいていいか分かんないけど、いつもだから控室の前のソファーの端っこでいつもちょこんって座ってる。
あの通路の、
そう、はいはいはい。で本番始まったらやっぱね、他の事務所のマネージャーさんとも会うけど、なんかね大変ですよねみたいなでも、ね、お互いバチバチっちゃバチバチなところもあるから、マネージャー同士もだからあれだよね、微妙なこう空気感にはなるよね。
そうなんだ、そんなイメージなかったな。
あ、別にあれよ、睨み合いとかはもちろんしないし、はい、そういうなんか険悪な雰囲気とかはないけど、
はい、
なんかどういうモチベーションでマネージャー同士は喋るのかみたいな感じはあるよ、私はね。
へー、
あったよ。
なんかマネージャー同士はなんか仲良く喋ってるイメージありましたけどね。
いやー、やっぱでもだって悔しいさ、他の事務所の人が優勝したら、
うん、
とか上位が上て、順位が上だったらやっぱ悔しいし、
うん、
言ったら自分たちの方が、事務所の芸人の方が面白いと思ってるわけだから、
あー
っていうのはあるよ。
はい、
あとはオリジンは基本的に誰かに道具を貸す、椅子貸したりとか、
あ
こともある。
はいはい、椅子とか机とか
の道具、そう持ってったやつ。
オリジンは結構 何組かを使ったりするから、
そう
同じやつを、あそのまま別にいいよ使ってみたいな、
そのまま使っていいよっつって、ああそうな、そっか、だからあの場にね、まあ音響のまあ、どこの営業でもそうだけど、バイアスロン O1 の音響の、緊張感から、まあ、変な言い方、解放されたってなったら、ちょっとでもほっともしつつ寂しくもありつつ、
この上手側のね、袖の、
そうね、上手側
向かって右手の方の
一番だったあれさ、まあ、もうそろそろ CM ですけど、はい、ベンビーさんの生のナレーションの時が一番緊張したけどね、友紀と一緒にやったやつ、
ありましたね、
ティッシュグランプリ、
はい、
だったかな、
コントのやつかな、
そう
あったな。僕も去年一昨年はもう裏入らなくなったんで、
うん、
もういいよっつって
そうだね、
その前は入ってたんですけどね。まあできればファイナリストとして現場行きたいなっていうのがもう、
まあまあまあ、だからね、芸人に、まあ、よくずっとトモキにね、トモキできる、トモキできるって聞いてたけど、
はい、
よっぽどこう、他に同行しないといけない営業があるとかじゃなければ、やっぱマネージャーというか、まあ、芸人にお願いするのも結構やっぱ酷だなとは、ま
あ、そうですね。
もちろん勉強になるから、現場は見てもらった方がいいとは思うけど、は
い、若手生かした方がいいんですけど、
うん、まあ、酷っちゃ酷だよね。
なんかあと
自分もほら役者やってるから、はいね、マネージャーの時は自分がオーディションを受けて、
はい、
受からなかった現場に行くこともあるからさ。
あ
そう、やっぱそれ
うどんちゃんが通ったりして
、まあ、うどんちゃんと戦うことはそんなにないんだけど
うどんちゃんがもうすでに役が決まってた現場、あこれ私がオーディションした役だみたいな。
そう、まあまあまあ、うどんちゃんではないけど、まあ、そういうこともあるから、はい、あやっぱでもこれは結構きつい話だよなっていう、あね、
まあね、
もあるよね、
はい、だから賞レースの現場はちょっと寂しい部分ありますね、 そうだね、それで行くのは、
はい
はい、というわけで一旦 CM、行きまして、メールとかツイキャスとかいっぱいいただいてますので紹介していきたいと思います、メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に木曜オリジンチャンプラーと書いてメールもお待ちしております。それでは一旦 CM です。
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けします。
はいどうもリップサービスです。
江森さん今日も顔が大きいですね。
いや誰の顔がビッグワンの店舗みたいに大きいよお前。良い品たくさん並べたろか。
あ今日も滑り知らず。
当たり前やお前、滑っていいのは驚くほどくっつかないセラフィットだけやで。今日も報復 Z を間違いなし。
え Z ってお客さん倒しちゃうんですか。
そうそうそう、笑いすぎて倒れてそのままワンダーコアで腹筋ってバカ。
良い品をいつも安くビッグワン。
FM なんか
78.4MHz、はい、4月18日木曜日10時22分になりました。木曜日ジンチャンプルやっております。
はい、
ファイ
台風情報です。
あキャスターだ
大型の台風第5号は東シナ海を北上しています。沖縄本島地方では高波に、久米島では高潮に警戒してください。今後の見通しですが、声戻そう。沖縄本島地方では20日土曜日にかけて警報級の大雨となる可能性があります。
え
20日土曜日ってだいぶ先じゃない。
いやもう明後日です
よ。今後の雨雲の発達状況に留意してくださいということで、おい20日の方があれなんだ。
金土ぐらいでしょうね。
金土、あ、ほらさっき言ってたあの風向き。
下降半円と危険半円があると。
まあ可能の可に航海。
うん。
まあじゃあ船が出せるってこと。
船で航行する。
のとあと危険半円だから風向きやっぱ右側のん台風へ巻き込む風と台風を移動させる周りの風が同じ方向へ吹くため進路方向右側ほど風が強くなると。
へ
巻き込む風が、進む方向にあるから、
はい、
右側に、
進みながら
台風の右側にある場所の方が風が強くなると。
あそういうことか。進行方向とこの左側は逆だからその分風がぶつかるというか弱くなるという、うん、あそういうことで、あこれすごく分かりやすいです。ありがとうございます。
いやこんな説明できるか。
で進行方向、右はその回ってると、うん、進行方向まっすぐ前に行くとすると、うん、右側はその進行方向と同じ方向に風もバンって吹いてるから、うん、あの風が強くなるけど、うん、左側はその進行方向と逆側に向くから、
うん、
風が弱くなると、
うん、
分かりやすい、う
ん、私は逆に分かんない。
え
私はあの今ね大城さんが図面で持ってきてくれたんだけど、はい、この図面が頭の中にあるわけよ。図面というか図がこの巻き込む風っていう図が、
うん、から巻き込む風、僕がさっき説明受けた時は巻き込むのは分かると、このグインって右が回るやつだったら内側にこう巻いていくとか、
うん、
右に打ち込む、あ巻き込むのは分かるんですけど、それ右左一緒じゃねえと思ってたんですけど、うん、進行方向が入ることによって意味が分かりました。
うん
うん
お疲れ様でした。
はい。
ということで、
お疲れ様でした。
まあ金土ですね。もう警報級の大雨となるということなので、
は
い、
は
い週末ですね。いや。
あ、日曜日イベントあるのに大丈夫かな。
そうだからね。今万代さんからメールが届いてますね。はい、ちょっとお待ちください。はい。玉木さん、木山さん、こんにちは。ラジオネームラマンダイですなってる。
ラジオネームラマンダイ。裸ってことだから。
新しいあるラジオネームになったんかな。
裸のマンダイがメール送ってる可能性がありますね。
台風が来てますね。
来てますね。
今日通過するから週末のイベントは大丈夫そうですが、天気が微妙な感じで、けど日曜日は晴れそうなので波の上のイベント楽しみです。それでは放送頑張ってください。
よかった、
ありがとうございます。もう週間天気予報までちゃんとチェックして。
野外のイベントなんだね。
どんなイベントですか？
届けようっていうイベントなんですけども、21日日曜日の昼2時か3時かな、ぐらいから、夜8時まで、あの波の上の海空公園の奥の方にあるあのコージービーチ、
あ、そんな名前なんだ、そこ、
はい、で、まあ、ライブイベントみたいなのをやって、そこでこの皆さんから使わなくなったお靴シューズを、まあ、ちょっとね、軽くパパッと綺麗にして手入れしていただいて、それを持ち寄っていただいて、それを、東南アジアとか、そのアジア圏の恵まれない子供たちに寄付しようっていう、あげようっていうイベントで、届けようっていうイベントですね。だからその、ライブチャージの、前売りが3000円かな、かかるんですけども、顔ぶれが結構豪華でして、まあ、オリジンの芸人も小刻みさんから、小刻みさん、ベンビーさん、リップ、ノーブレさん、シントスケ、ジュン選手、あとすっとこかな、結構出るんですよ、7組、
もう G1 だね、
そうそう、
これ前も言ったな、
ぐらいの、ね、本当に、ぐらいのメンバーで、もちろんそのお笑いステージやるのもそうなんですけど、D51 さんと、生間明さん、ダイナミック琉球の
ほうほうほう
とか、あと、デビルの ID とか、まあ、その他もろもろ、アーティストだったり、パフォーマーだったりとかが出るイベントを行いまして、もちろんフードも。まあ、飲み物も、その現場で会場で販売してたりとかで、結構その昼から夜までずっと楽しめるみたいなイベントですね。はい、でもうそのもちろんその売り上げの一部は寄付とかに回したり、あと、まあ、靴届けたりっていう、そういうのにだからぜひ皆さんも参加してほしいなっていうやつですね。
これは靴は何でもいいの？
靴は何でもいいです。もうレディースでも
メンズでも。
で、一応、希望としては、うん、その、子供用のやつとかがあればすごく嬉しいと。
運動靴じゃなくても別に。
もう何でもいいらしいです、靴であれば。だから、その、サンダルとかではなく、まあ、靴、パンプスとかでもいいのか。でも、なんか、その、東南アジアとかの、その、恵まれないところで、この、ゴミ山で生活してる子供たちとかが結構いるっていうので、しかもそれを裸足で歩いたりして、やっぱ、傷ができて、そこから、バイキン入って亡くなったりとかっていうのも結構あるらしくて、そういうところに靴を届けてあげて、靴履いて、怪我をしないように生活できるようにっていうことらしいです。はい、
いいイベントだね。
いいイベント。これがこの那覇市、まあ、言ったらガナーベースと、あとバースリーとシェイクハンズっていう焼肉屋さんかな、くもじとか那覇近辺の飲食店をやってるオーナーたちで主催して、はい、やってますので、ぜひ。で MC はあゆむさんと、キャンキャンのユッキーさんがいらっしゃって、
それもまた豪華ですね、
はい、結構な大きいイベントになってるんで心配だったんですけど、僕はあの出演がないですけど、バーブースに
ガナハベースとして、
はい、バーブースにいます。
出店してるってことね。
そう、だから店長になるとステージには出れないんだなと思って店側の人間としてその運営を手伝わないといけないんだなと。
こういうのがあるのよ。
そうね、
いろいろとね、
あるんですよね。
あるんですよ。
なのでぜひ、まあ、現場に僕もいるんで、ぜひ、あとガナハベースでチケットも未だ販売してますので、ぜひ、お買い求めいただいて、お靴持っていただいて、日曜日は、コージービーチで遊びに来ていただきたいなと思っております。よろしくお願いします。よろしく
お願いします。はい、はい、ということでツイキャスの方もたくさんいらっしゃってます。ありがとうございます。芝居テロカ博士さん、モンゴルだよと。万日マンダーイ。
万日。
いいや。
そう、モンゴルでしょ。
旧具志川市のあれさん、こんにちは、初見です。
そつけ。
あれ、荒垣がいない。ついに逮捕。
じゃあ、じゃあ。
俺さん、風強いのに2人はスタジオに来て偉いね。なのに荒垣は点々点。俺さん、あい、秋山さんがおでこ出してる。さては男だな。
あ、
いや、バイト帰りで前髪がぐしゃぐしゃなだけでした。
あ、今の髪型、この横から見た、横から見た今の髪型、あの白ひげ海賊団にいる女性キャラに似てますね。
え、いた女性キャラ。
いや、いるいるいるんすよ、実は。あの傘下に収まってる、あのオリンみたいな名前のやつ、名前忘れたけど、
分かんない、なんかいっぱい看護師さん連れてる人でしょ、点滴して、
はいはいはい、ああ、それじゃないです、なんか着物みたいなのを着てる、
ああ分か
る、和風の方がいるんですよ、
着物着たいな、かんざしさして、
それとめっちゃ似てました、
着物着たいな、前髪が、このあれ、横の触覚みたいなやつ、
いや、前髪の
上げ具合、
上げ方と、
ポンパドール的な、
おでこの出し具合と、
そう、前髪切っちゃったからね、
あ、そうなんですか、
あ、いや違う、だいぶあれさ、あの西町警察で切ったさ。
え、
それまではなかったつか伸ばしてたわけで、ずっとおでこ出してたけど、
はい、
西町警察が一応新人っていう設定だから、おでこだし、なんかこう前髪かかったりとかするの嫌だなと思って、一応こうちょっと若くしようと思って前髪作って、パッツンではない、
でも前髪下ろしてましたね、短いの。
そうそうそうそう、
だからか。
なんね、
あれあれ秋山かと思いながら、
遅くね、
じゃあ上で見てて、あでも声そうだよなって思いながら、
え、こんなに一緒にいるのに声でしか分かんないわけ、
声と身長そうだよなと思って。いや、そんな目良くないから、調整室から見てたから。
いやいや、前髪なかった時代、前髪あった時代も見てたでしょ、ちゃんと他で。
ちょっともう全然覚えてなくて、
もう興味なさすぎだろ人の顔に
全然気づかなかったから。
そうい
うことか。
でまた今回の企画公演で、ちょっとまたちょっとだけ切ったんだけど、もう本当にちょっとよ、もうこれは気づかない。
バブリーでしたね、写真見たけど。
そうよ、
はい、
1989ちょうどあの
バブルが、
バブルの時代だったので、ちょうどね、お母さん の、はい、あの加藤さやか、一緒にやった加藤さやかは、はい、お母さんの洋服着て、知念亮はお父さんからスーツ借りてきて、そうそうそう、だからもうあの二人が1989感がすごくて、うちらもなんとか合わせようと思ったんだけど、はい、やっぱ全然洋服とかも
前髪のソバージュ感というか、
そうそう、やったんだけど難しいね、
さやかさんはね、
うん、
すごかったな、あ
の前髪なんつうの、透け具合っていうか、何本かだけ降りてるみたいな、はい、あんなんどうやってるんだろうって話してでも洋服とかもさ、まあ、肩パッド入ってるからあれだけど、抜けば今でも普通に着れるなと思って、可愛いなと思って、
まあ、結局一周してますからね、色合いが流行ったりとか。そうそう、でも
洋服は一周するけど髪型は一周しないよねって話になって、だってほら、ね、なんかこの、ここの、なんつうの、
聖子ちゃんカット的な
前髪が、はい、そうそうそう、前髪の半分、下半分は前に向いてて、
はい、
上半分は上向いてるみたいな前髪さ、女性とか。
おお、その時代の、
その時代が。でもそれ今やる人いないでしょ、
まあ、例えば、まあ、いないですね、
結構ね、洋服とかレトロで可愛いとかってまた流行ったりするけど、
はい、
聖子ちゃんカットとかもそんなになんかまたなんつうの、再ブレイクみたいな感じはないさ。
なんすかね、このサイクルは。髪型はなくて
洋服
はあるっていう。
まあでも体型とかもあるんじゃない。眉毛とかもね、なんかその時代とかで、うん、最近でももう古いのかな、ギザギザ眉毛みたいな。
え、見たことない。
まあでも私もやってる人は見たことないよ。
見たことない。じゃあ、あれはもうモデルとかそういう系の人たちがやってるやつでしょ。
まあね、ちょっとなんかそういうファッションショー的なあれだと思うけど、
やつでやってるのでしょ、
うん、
それは市民には広がらないでしょ
結構ね、昔だから眉毛が一番特徴的じゃない、このなんか薄かったり細かったり太かったり、一昨年ぐらいボサ眉、あんまり手入れしてないように見える化粧の仕方みたいな。
いや、あれはただただ不潔に見えた俺は。
へー、
手入れしてないように見えたらダメやしって思ったから。
まあでもなんかちょっとあれでしょ、こう太いというか、
うん、太いし濃ゆいし、俺はもうあの眉毛マジで嫌だったな。
へ
ー、何がいいのかが、なんかこの人何3日4日ぐらいもう諦めたのと思って
諦めた
そう女性はそういう手入れとかしっかりやるもんだというイメージがあったから、
あ、
だからなんか1週間ぐらいちょっと振られてから女を捨ててた時期があったのかなっていうイメージしかなくて、
今さっきからでも結構グサグサ来てるけどね
なんで
じゃあほら、普段化粧してないから、
はい、
眉毛の手もするけど、
はい、
もう普段ボサボサだからもう、あ、女捨ててるって思われてんだなと思いながら。
あ、え、違うんすか。
あれ拾ってこようかな、ちょっと。もう一回どっかに拾ってこようかな。事務所に落ちてるからな。はい、あの、ほら、さっき言った。
気持ち悪っ。
こういう眉毛。
気持ち悪っつっちゃった。思いっきり。
こう、もうなんか波打ってる眉毛。
いやいや、まあ、これは。
すごすぎみたいなね。
いや、すごすぎではない。これはおしゃれでも何でもない。なんか芋虫いるんかなって思ったもん。虫ついてるんかなって思ってしまった。
虫ついてるんかなって。まあ、俺さ、
思春期が俺はね。
でもだってトモキも眉毛いじってるでしょ一応。
はい。
ダンスだから、あんまお父さんがさいじる人じゃなかったから、はい、あんまなんか男性でこんなにしっかりいじるんだっていう感じもあるよね。
いや、だから僕がその中高とかの思春期の時に、
うん、
その薄いとか細いのが多分流行って、それを真似するなと。親父もそんなめっちゃ厳しかったんで、
うんうん、
眉毛揃うもんならボコボコにされてたんですけど、やっぱそう抑圧されるとそれがいいもんだと思って、
まあまあ、
もうインプットされまして、 そうやってましたね。
私もさ、お父さんめっちゃ眉毛太いわけ、はい、私も太いし、結構もう夏の真っ黒だし、夏の毛が太かったりとかするから、はい、まあ、小さい頃の写真見たらあれだけど、めっちゃ眉毛の存在感すごくて、
はい、
からやっぱ大人になってからめっちゃ薄くし、細くはしないんだけど、なんつーの、めっちゃ短くカットしてめっちゃ薄くしてたんだけど、
はい、
こういう仕事して写真結構撮ったりする、
はいはい、
しかも舞台とかの照明の写真、はい、舞台とかの照明をまあ、上演後とかに撮ったりするさ、
はい、
みんなで集合写真撮ろうって言うと大体眉毛がないわけ、
はいはいはい、
で昔は
飛びますから、ね、
そうそう眉毛あるからいいやと思ってたけど、はい、あ、眉毛あっても描かないとダメなんだってなって、うん、まあ、普段は描かないけど、なんつうの、化粧するときも描くようになった。
あ、
前は化粧しても描かなかったわけ、
はい、
何もしない眉毛あるからいいやと思ってたんだけど、あ、ダメなんだと思ってやるようになった、
まあ、まあだから事務所入ってからそういうのは知りましたけど、
うん、そうだね、あんま自分写真撮られた自分とかも
見ないから、いまだに一番好きな感じというか、うん、あれはもう中島美嘉ですね。
ああ、あの人も薄いっちゃ薄いよね。
いや、めちゃくちゃ薄いですよ。描いてるだけぐらいの感じだと思います、
うん、
けどなんかそれを真似されても違うし、けど中島美嘉はめっちゃ好きなんですよ。もうあの人が眉太くしたら俺もう多分絶望しますね。
え、でも細くはなくない？私のイメージ細くないけど、中島美嘉さん。
いや、細いじゃないですよ、薄いんですよ。
薄い薄い薄い薄い、う
ん、めっちゃ薄くしてるんですよ。
なんかそれこそだから光当たったら飛んでるぐらい
ぐらいの
感じだよね。
でもだからまず顔が好きなんでしょうね。
あ、
からもうそのイメージが強くて、だから太いのはちょっと違うな。真面目な人ってイメージがあって
私も太いけどな。あ、そうで、最近またさ、撮影があって、
はい、
怖い話の、沖縄の怖い話、
もうレギュラーじゃないですか、毎年毎年。
いや、
怖い話。
いやいやいや、2年目、ホラーのやつ。2年目だし、あれだよ、ちゃんと顔出しというかは初めてだった。
え、普通にキャストとして、
普通にキャストとして、
お化け役ではなく、
お化けでもある。
あ、お化けでも
あるけど生きてる時のこの秋山ひとみもちゃんと出てるのは、
はい、初めて。
沖縄のこの他の曲のも含めて初めてだった。
ホラーのお化け役はもうレギュラーで、
QAB さんの、
はい、
新しくまた怖い話系が出るじゃないですか、
はいはい、
であれベンビーさんと知念田さんと松田翔さんと山城智司さんが監督で、はい、でこれのベンビーさんのやつにお化け役で出てきてるわけ、
はい、
出てるわけ。私これで全曲制覇してるわけ、お化け役、
ハマり役なんでしょうね、お化け役が。
なんだ、でかいからあれじゃない、
でかいのと
目立つんじゃん、
髪長いのと。
髪はでも全部カツラかぶってるよ、ほとんど。そうだから最初トラウマナイト出させてもらって、
うん、
で去年沖縄の怖い話で出させてもらって、うん、で今回 QAB さんで出させてもらってってなってお化け役、
お化け役か、うん、お化け役は最初の1年目でやったな。
あれか
俺とピロンピロンセットでと平安さん、
遠山正一さんが寝てるところの横にこう添い寝してたお化けでしょ、
はい、そうです。だから当時ピロンピロンなんて髪もあるし、ただ顔が気持ち悪いやつっていうあれだったんで、
うん、
そのメインの平安さんが寝ててカメラマンの役で、そこに出てくる遠山正一さんがそのメインのお化けの横にいる人だったんですけど、だから最初平安さんがうなされてはって起きて、横向いてて起きたら俺の顔がボーンってあって、うわーってなって、逆に寝転がったらピロンピロンがいて、うわーってなって、最後仰向けになったら上からグーって遠山さんが来るっていうシーンを撮影したんですけど、そのオンエア見たら俺出てきて、一人気持ち悪いやつ出てきて、で遠山さんに行くっていう、いや一回絶対笑い起きるやつ来てるぜみたいな流れになって、
オチみたいになってるんだ。
もう
そうそうそう、だからまこ、うん、でそのお化け役のメイクするのに眉毛邪魔だなってなって、
はい、
もうアイスを薄くしてつって、どうせ描けばいいしつって、どうせ生えてくるから、なんかね、年取ると結構剃ったら生えてこないとかあるさ、
はい、
生えてくるわけよ。
生えてきます、ね、
まだ生えてくるかって思うぐらいからいいっすよーつって、したらもうジョキチョキ、まあ細くとか剃ったりはしなかったけど、チョキチョキ切って短くしてから
で白塗って、
そうそうそうそう、白で隠れるようにっていう感じな
で、僕は2年前の永遠の1秒出た時は、
うん、
多分本当に中学生ぶりぐらいに 一切眉いじらず伸ばしたんで、ね、めっちゃ太かったっすね。久しぶりに見たな自分の眉毛と思って
ダサい感じの、ね、
そう冴えない感じのボサって生えちゃうので、
はい、ということでもう一回、
はい、CM 行きまして、メール紹介していきたいと思います。それでは一旦 CM です。
FM 中
この番組は良い品をいつも安くビッグワンの提供でお届けしました。
はい、7月18日木曜日17時40分になりました。木曜オリジンチャンプルやっております。
はい、メールもたくさんいただいてるので紹介します。はい、はい、南野様、おっつーです。
おっつーです。
スピーディーワンダーでございます。
ありがとうございます。
先週は舞台恋人たちの予感お疲れ様でした。お、あ、1989恋人たちのイブですね。あの芝居の中で恋人たちの予感って映画の話をするっていうのをめっちゃやってたんですけど、
はい、
これがボケなのかマジなのかっていうところでちょっと
雑に
会場に着くと会場整理にキナカノンスタッフがかかず、スタッフかかずまさみがいて、この子たち大きくなってっつって親戚のおじちゃんになってしまいました。
あ、わかる
わかるわかる、これわかるよ本当に。違う感覚で見ちゃうもんね。
うん、
今は亡き青いコンビニでよくオリジン関係者を見かけるとこがあって、そこで見かけた以来かなと。まあそこかな、今は亡きだから。
ああ、
あっちかな。
はいはい、あっちですね。
さて本題、恥ずかしながら恋愛ものはどうだろうと思ってましたが、結果終わったらキュンキュンしてました。
あら、
うら、終わって秋山さんの顔がちゃんと見れず気がついたら帰宅してたのはいい思い出です。あ、そうなの。いや、いい思い出です。かっこ俺さんイズム。ああいう企画公演の形いいですね。ああいう大きな劇団だとなかなか撮れない動きや役柄ストーリー、いろいろが新鮮でした。音楽でいうと普段やってるバンドとは違うソロのプロジェクトライブを見た感じでした。そしてこれを作った演者さんスタッフさん含め携わった皆さんの愛にあふれた舞台でした。あの最後のとこ、あのシーンで終わるのがもうあのなんか垂れ目のあの、
ね、
そうそう、顔ほっぺたポッてなってる、もうって感じで余韻を残したハッピーな感じ、
もうっていう感じ
で、そうそうそう、いろいろな意味で行間を読むのが好きな自分にとってはすごく幸せになる瞬間でした。ちょっと席が演劇関係の方が近いところで緊張しました。かっこ笑いと、秋山さん企画公演次も楽しみです。いろいろ厳しかったら企画人募って企画公演のオムニバスでもいいかもですね。本当にありがとうございました。あれはこちらこそありがとうございました。PS 上条美希師匠を舞台終わりで挨拶できないジンクス継続中ということでありがとうございます。
今回じゃあ見に来てたのかな。
誰が
美希さんが。
あ、うん、来てた来てた、同じとこ日だったのかな。あの、だいたいミキはね、終わった後結構早めに来てね、うん、ああ、面白かったよーって言って帰ってくる。
あ、似てた、ちょっと。
似てた？
うん。
そう。結構あれかな、長くいるからかな。やった。ミキのモノマネゲット。
キナカノンを、
うん、
この子たち大きくなって、つって、っていうの着てたじゃないですか。うん、僕、この間、アラジン見に行ったんですよ。
はいはいはいはい。
で、
あ、いた。
映画館行ったら、うん、いて、うん、おおってなって。久しぶりに見たのがここかってなって。
ああ、そうだね。
あっちがドギマギしてました。
あ、そうなんだ。っていうか、いいな、嵐。そうそうそう。だから今回、まあ、急遽ね、ちょっと照明を探してて、
はい、
その前の日ぐらいにカノンとあのロアに飲みに行って、まあ、あのカノンは飲んでないですよ。カノンは未成年なんで、はい、まあ、自分も飲んでないけど、もうカノンがロアに行きたいと。はい、みんな稽古終わりの時にロア行くって言って行ってるのが羨ましいと。
あ、はいはいはい。
で、まあ、高校生だと10時までには帰らないといけないから。
いつも返してたから。
そうそう、もう稽古終わりで、早く帰れよ、帰れよ、つって、うん。って言ってたから、みんながその後ロア行くとかいうのがめっちゃ羨ましいんですよ、って言って。あ、じゃあ卒業したら行こうねって約束して、はいはい、卒業公演も終わり。でも3月31日まで高校生だから、4月ねって言って、一、うん、回日程決めたんだけど、結構もうその時大勢の本公演の脚本だったりとかまあいろいろやってて、
はい、
でもごめん、この日約束したんだけどごめん、自分の体力が持たないと、
はい、
でごめん、もう一回本番が終わったらもう一回再スケジュール組もうねって言って、
リスケだリスケ、
そうそう、もうだから2ヶ月ぐらい空いて、
はい、
もう行こうって言って、もう明日行こうって言って、明日大丈夫ですって言って行った次の次の日ぐらいにカノン、ごめん証明できないって言って、もうすごい、もうさ、もう、ま、めっちゃ真面目、あの子ほんと かわいいもう、照明に今回ね、あのプロの、棚原さんって方に入ってもらって、
はい、
機材だったりとか、もう、その、棚原さんも S っ気出しながら、もうさ、ずっとカノンいじめながら、頑張ってたよ。 ありがとうございます、ね、ご来場ありがとうございます、ね、はい、初めて企画公演でなんつうの泣く芝居をしなかったわけ。今まで結構3回、まあ、4回やって1回は再演だったんだけど、結構まあ泣きの芝居というか感動系、うん、
はい、
で結構お客さんも泣くし自分も結構号泣するしみたいな感じが多かったんだけど、初めてそういうんじゃなかったからどんななのかなと思ったけど、まあご好評、
ラブコメディ、
そうそうそうそう、アンケート見る限りでは好評いただきまして、はい、ありがとうございました。
いいな、
いや
楽しそうだな、
見に来てから言えや。
じゃあ見たいんじゃないの、なんか最近、うん、全然何もしてんから暇なんすよ。
いや暇とか言うな。
夜酒しか飲んでない。
いやダメな人間。どんどんダメになっていく人間だ。
どんどんダメになっていくからいいなと思って、でも何でもいいからしたいなっていう。
いやどうぞどうぞ、もう一つメール紹介します。はい、サイツトムです。先週の金曜日から鼻水が出て夏風邪をひいたみたいです。ほら、話変わって、昨日の朝駐車場に向かってたらなぜか白バイが、車を出したら交通規制を引いてるので迂回してくださいって、なぜかなと思い昼のニュースを聞いたら、なんと近所で殺人事件が起こってたなんて、痴漢だよ、こんな近所で大きな事件が起こるなんて、何があったのか怖いですね、ということで、
ね、殺人した、
女性が刺されてたの、
ね、そう、お母さんかな、あの、ま、刑務官がって言ってましたね。
へえ、
警察関係者、その沖縄
刺された方が、
うん、刺した方が、
もう捕まっては、
あ、もう捕まりましたよ。昨日の時点でそのニュースが出て、昨日の時点ではもうその捕まってるっていう報道が出て、その、
ああ、そうなんだ、
沖縄刑務所に勤めてた刑務官だったっていう
ニュースが
昨日出て、沖縄でこんな大きい、どこだろうって思ってたんですけど、ね、だから那覇なのか沖縄市とか、なんかどっか違う地域なのか、どこなんだろうと思いながら見てたんですけど、
まあでも近かったよね。
怖いな、怖いっすね。
だからね、事件ね、今あの京都とかもね、だから
俺もう今日起きてから、LINE ニュースで、この LINE 開いた時に上に最近ピョコってニュース出るじゃないですか、
うんうん、
あっちで京都のスタジオで火災って出てて、わあ大変だな、スタジオってこの何テレビとかのこういうスタジオなのか、このスチールとかを撮るスタジオなのかなとか、でそのスタッフでなんか死亡者もみたいななんか一応出てたから、
う
わめっちゃ大変だな、これもしタレントさんとかいたらどうなってるんかなと思って、このテレビつけたらアニメ制作スタジオ
会社
京都アニメーションって出たから、もう俺そこから肩の力落ちてずっと鳥肌立って、もうショックで、っていうのも僕が好きなアニメが結構京都アニメーションの作品、その春日とか軽音とか結構有名なやつをめちゃくちゃ出してる京アニっていう、もう世界的にも結構日本ジャパニーアニメとして制作会社として大きいとこなんです。だから僕今まで見たアニメの中で京アニ作品が一番好きで、だからショックで、だからなんかできることないかなと思ってニュース見ながらね、だからまた続報を待ってではないですけど、
他のハデスでいっぱい流してから DVD 売ったらいいよ。
そうですね、いや DVD を俺がまず買って、みんなに見して、そこから、販売して
普及
して、ね、その売り上げでまた、このね治療費なりスタジオを立て直すなりしていただきたいなっていう、新しい作品を、ね、作る。これはだから秋葉原とかでは多分やるだろうなっていうぐらいの、マジでめちゃくちゃ多いんで京アニファンって。
まあね、もう いつどうなるか分からんからね。
そうですね、怖いですね、気をつけて、自分で気をつけてても分からないので、はい、
そう
分
かんないからよ。
でも自分から起こすのだけはないように気をつけて生活できたらなっていうやつですね。一個僕のインスタのライブに質問が来ました、
はい、
洗濯物が飛んでいきました、どこにありますか。知らねえよ。知らねえよ、台風で風強いんだから外干さないでよ。
ごめん、私も何枚か干した
っぽいな。あ、さっきもすげえ雨降ってましたよ、今止んでますけど。
だからね、帰り大丈夫かな。はい、もう一つメール紹介します。
はい、お願いします。
劇団オゼの秋山さん、劇団オゼだったともきくん、劇団オゼの大城くまさん、お疲れ様です。
お疲れ様です。
お疲れ様です。キューグシカッシュの俺、略してキューグシカッシュの俺です。
略してません。
あれ？アニハは？
アニハになった、ついに。
シアさんですね。まあ、いてもいなくても特に影響はないのでスルーしますと。いじる人がいなくなるでしょう。ところでともきくん。
はい。
車契約したよ。
いいな。
またプレオだよ。
またプレオかい。
三代目だよ。
好きだね。
キューグシカシの俺でした。かっこ酒茶漬け。
酒茶漬け。ありがとうございます。
ます、
前は青のプレオだったかな。
いやいや、もう言うな。
いや、もう SNS とかにもバンバン載せてたから、自分のプレオは。あれですよね、100均の。
あなんか青いキャップやってた。
ファイルみたいなの買って切って泥よけにつけてたりとか自分でカスタムしてたやつ。
すごいよね車いじれる人ね。
いや楽しいんすよ。没頭できる。お金と時間さえ余裕があればずっとやってたい。
もうさでも引っ越しとかしてからさ、はい、引っ越してしたらもうなんかあじゃあ今回はちゃんと自分でこうなんかやろうと、
はい、
思うわけよ。引っ越す前はいろいろ捨ててからさ、はい、この家ではこうだったからじゃあこうにしようと思うんだけど、はい、いざもう持ってくともう時間がない、
うん、だから時間がない
時間がない。もう今ひどいよお家今お家ひどいよ本当にひどい。泥棒入ったかなと思うもん毎日帰ってから、あれ、あれ今日も泥棒入ったかなと思うよじゃあもう本番と、はい、結構なんかありがたいことに撮影がなんつうの本番直前に入るから、で一番衣装がさ、
はい、
あの衣装持ってきてくださいとか持ってくさ、はい、どれがいいですかって、あじゃあこれでって言って、あ分かりましたって持って帰って、車からまず下ろさないわけよ。
はいはい分かる分かる。
靴とかも、
はい、
でそこにたまる。で今回企画公演が冬だったんで、
はい、
冬服引っ張りだった
。冬多くないですか企画
だからよ。そう
冬テーマ多いな。夏場に冬やってコート着てあっちっつって
コート着てた、
うん、
今日もあの今回もコート、ラストシーンはコートだったし、ずっとセーター着てやってた。そうそうそう、まあ、だから冬服だから、うん、もう着ないやつを
また引っ張り出して
だから洗濯どうしようとかねいやもうどうしよう明日久々のねお休みだから。
明日やろうはバカやろうっていうやつですよ寝た寝ないで。
もうねバイト頑張ってるから今
いいな。でも
本番終わったらバイト頑張ってるから今
忙しそうで、
もうい
いな。
バイトもあれですよ、忙しいですよ。
仕事したいな
店長頑張って。店長、
いや店長はやってんだよ
あの勤さんからタイトル順だけ来たんですけど、どれだろう、これはオリジンアワー宛てだったのかな。
かな、一回開いてみたらいいんですけど、本当に順
しか、そう本文も何もないわけよ。順だけ、キューグ司会者の俺さんからツイキャスで、はい、バイト頑張ろうと芝居太郎画家さん、おろせって車からですね企画公演で使った箱もまだおろしてなくてからさ全然搬出してないわけよ。
俺さんが同じ車だから嫁から冷ややかな目で見られてるよって
これ周りにさ買った、せっかく買ったならさ買ったアピールできた車の方がよくない？
いやいや、でももうこの車が気に入ってさ、
うん、
もうこの車の やつに慣れてるんだったら絶対それがいいですって。
あでも色は違うみたい。前は黄色、うん、今は白。前は黄色、今は白、今度は青。え結局どっち、今は白、今度は青、今度買うとしたらまた 青にするよってことかな。
今が青じゃなくて
今は白。あでもあれか、今白で今度車買ったよの車が青ってことか。
え前から青じゃなかったですか。
なんか私も青のイメージだけどな。
ねえ
どっちだろう。
だから今はっていう、今がその契約したやつが白ってことなのか。
あでも今度だよ青は。
へ
あれちょっとミステリーチックない
やだから俺もできればずっとダンク乗りたかったな。
車ね、
最初ダンク乗ってからずっとダンクだったので、最初が
秋山、うん、今の車の色を買うのに1ヶ月待ったもん車。
いや色は正直もう何でもいい。
いやもう色にこだわる。
なんで。
いやだって色さ、色しかないさ。
いやいや
別に自分で、いやいやいや、
ちゃちゃ、あとこの装備とかね、
装備なんて別に車新しくなったら新しくなってるってば。まあだから乗りやすさはあるよ、この体に合うかとか、この身長だったりとか、この乗り降りが楽とか、うん、車がスライドかどうかとかはあるよ、
うん、
でも最終的にまたじゃあ最後お色どうしますかってなった時の色は、うん、絶対なんか白と黒と茶色は私はないってなった。
いやいやいや色なんて何でもいい、
うん、もう1ヶ月待った、もうこの色がいいっつって。
へえ。
この色がいいっつって。前の車水色だった、今の車水色なんだけど、
はい、
もう水色が良くて1ヶ月待った。
いや色
はこれだったらすぐありますよって真っ青があったわけ、
はい、
でも
スカイブルーがいいと。
スカイブルー、まあ、色とかもそうだったんだけどちょっと型が違ったわけよ、
はい、
まあ、言ったらこの車体の、まあ、自分顔っていうの、あの顔、前から見た顔の印象がなんかね好きくなれなくて、いやごめんなさいっつって、好きになれませんって言って1ヶ月待った。
まあまあだから高い買い物ではあるから、
う
ん、自分が買ってやっぱもう、
そうそうそう、
毎回この
テンションね上がった方がいいさ、
ワクワクするやつがいいから、その、まあ、男性は自分でいじったりするんでしょうね、
うん、
自分で手加えてよしできたっ ていうテンションが上がってそれに毎回乗るっていうのが、
女性はもうパッと、女性はって言ったらくくりあれだけど、私なんか別に中身いじらないから、もうパッと見の可愛さというか、うん、とかテンションが上がる。俺さん色はこだわると値段が上がるよねって。そうなんだよ、そうなんですね、このさ本当はさ屋根とこの車体がちょっと色違うやつとか、はい、白
2パターンですね、
そうそうそう、が可愛いんだけどあれが結構だね。
そうだから、それのオプションだけで金かかるんだったらいいよ、自分で塗るよじゃあってなりますもん、
思うんだけど、はい、時間がない
そう、
時間と技術がない、
だから結果何でもいいんだよ色は
ということでね
はい、というわけでもうお時間でございます。今日は、またウランバートに忘れ物を取りに来るシアンさんがいませんでしたけども、はい、また来週は、来ますので、ぜひまた来週もくださいお願いします。
俺さんからそうそう車来るまでワクワクだよっていう、ダジャレなのか何なのか、
ね、はいはい、というわけで皆さん、この今日明日、
はい、
まあ、今日の夜が一番危ないっていう、ね、強くなるっていうので台風なんかの情報も目にして気をつけていただいて、週末のイベントとかもチェックして遊びに来ていただけたらなと思います。よろしくお願いします。はい、というわけで本日の木曜人チャンプラー以上でございます。たくさんのメールとツイキャスありがとうございました。
ございました。
また来週お会いしましょう。お相手は、この後稽古休みでは友北、
劇団大津から秋山ひとみでした。
また来週、
ありがとうございました。
Woo!